垣島の石垣港にいますね。その、ドックに座っております。ドックオブザベイですね。午前、今ほとんど9時になるところですね。午前9時のこれ船が今出るところです。4月6日木曜日ですね。 風が強いからやっぱバフバフ吹いてるから。で、まあ監視雨でも要するに中国の関西系かな。それからあの毛主とか老子とかも言ったんですね。で、ちょうどこの前あの漱石のその漢詩を読んでたので、あちょっと読んでみるかなと思って、まあ、たまたま老子を手に取ったんですね。老子って僕ちゃんとあの読んだことなかったんですけど、まあいいか、高校の漢文だったら、まあ、あんまりちゃんとピンとこなかったね。その時は今読むと面白いですね。最初から面白いですよね。第二節が面白いな。例えばね、これわあ読み下し文書いてくればよかった。ちょっと漢字だけ写してきたんですけどね、本当に天下みな。美の美なるを知る、これ悪のみ、美な善の善なるを知る、これ善なる。まあ要するにね、要するにっていうか、あのこれって要するにって言い過ぎたらあかんな。老子の一番最初ってね、結構おもろいことを言ってる。まあ要は、世界はまずずっと字がいっぺんにバーンとできるんやっていう話だと僕は思ったんですよ。名前のないところに名前ができるっていうことは、名前がないっていう状態と名前があるっていう状態がいっぺんにバーンと立ち現れる。まあ、最初そういうことを言うてるんですよね、老子はね。でその後で逆にそしたら世界がもう美しいものだけでできてて、あのみんながその同じものを同じように美しいって言ってしまったら、それこう美しいものと悪いものの区別がつかない、差がないからね。そこにはその何がいいっていうことが全くこうみんな同じ意見だったら、みんなが同じものをいいって言ったら、これそれはいいものと悪いものが区別がつかない。だからその何かあるとかね、これ何とか思うときっていうのは、そのこれ何と思うものが現れると同時に、その背景、その目立たないものですね、これ何とは思えないもの、まあ、まあ多分同時に生じてる、そういうものが必ず生じるんだ。ですると何が起こるかっていうと、生む、あるものないものが愛生まれる、同時に生まれるんですね。だからない愛なす、難しいもの優しいものも同時に生まれる、長短愛形を成す、まあ長いも短いものも同時に生まれる、方下愛形も。さて、その次なんですけどね、音声愛はすって出てくるんですよ。これにちょっとつまずいたんですね、昨日。産むっていうのは対立する概念でしょ、あるものとないもの、それが同時に生まれるっていうのは分かりますよ。難易、これも優しいものと難しいものですから、まあ、逆の考えですね。長短、これも長いもの短いものですね。高下、高いものと下のもの、これも分かりますね。ところでね、音声、 らは音声っていう時に音と声っていうのは必ずしも対立的な概念としては考えないですよね。で、この有無とか難易とか長短とか工芸と同じように音声っていう言葉が使われてるのがすごいこう気になったね。まあ、あれこれ解説をひっくり返してみたんですけども、例えばね、他のまあ文章でね、声心に生じ外に節ある、これを音と言うとか書いてあるんですよね。あるいは声あやをなす、あやっていうのは文をなすと書いてある。ということは、その声っていうのはどっちかというとその音にならない心に生じるものなんだと。で、その実際節をつけて、音になったものが音なんだ。だから音声って僕らは言ってますけどね、音声信号とかね、音声解析とか言ってますけども、実は音と声っていうのは、まあ、中国のもともとの漢字の概念でいうと別物なんです。全く対立する概念。声っていうのは極端に言うと声帯が鳴らなくても声なんですよね。あやをなす、文をなすわけですから、つまり書かれたものも声なんですよ。心に生じたものも声で、それが実際に音になるっていうことは全く別のことである。こういう律は考え方っていうのが音声には、あるわけです。で、まあそんなことをね、考えてたんですけども、船が全部行きましたね。そんなことを考えててですね、それから、夜になってちょっと知り合いの家に遊びに行ったんですけど、その知り合いの家に岡本太郎の沖縄文化論があってね、前から読みたいと思ってたんですけど、そこそれをパラパラっとめくってたらね、また音と声の話が出てくるんですよ。岡本太郎はですね、沖縄に来て、八重浜に来て、まあ民謡を聞かせてくれって言ってある人に民謡を歌ってもらうんですね。そしてその人がその三線を片手に民謡を歌い出した。するとね、その岡本太郎がね、八重浜民謡は三線ないはずじゃないですか、本来三線はないはずだと、男と女の掛け合いで歌うべきものじゃないかと、その三線のないのを聞かせてくれとこう頼むんですよね。ほんでその歌い手の人びっくりしてですね、それはって言ってね、せっかくこう楽しませるためにね、すごいタイミングで後ろの店から三線と歌が聞こえてきてますけど、でそのね、岡本太郎も随分なことを言う人で、せっかく伏せて三線で歌ってくれたのに、それじゃないって言うんですよね。それも地元の人に向かって、それじゃないって。 で、その来た人はじゃあちょっと今日はもう行けないから別の日にしてくれって言って2日ほどして、また女性を連れてきて、三線は抜きで男女の掛け合いの歌を歌うんですよ。それでも岡本太郎はこれだってわかるんですね。これこそが本当の八重山民謡だっていうふうに彼は思うわけです。それで、まあ、こういうことを書いてあるんですけどね。歌う声はそれだけで純粋に流れている、必要にまつわって繰り返される三線の音、全くまとわりついているという感じ、こびているようでさえある。歌と三線とは質的に違うのだ。私はようやくやりきれなくなってきた。人間の声は素晴らしいと。歌というと我々はあまりにも作られ、うわぁごめんなさい、僕手書きで写してきたんやけど、この先ちゃんと読めへんわ、下手くそな字やから。なんとかを挙げられた美声になれてしまっている。美声ではない、叫びであり祈りであり嘆きである。どうしても言わなければならないから言う。叫ばずにはいられない、出なければ生きていかれないから。それがまた読めないな。それが丸々になり歌になる。ちょうど生きるために動かさなければならない身体の運動と同じようにギリギリの声なのだ。こういうことを書いてるのね。ちょっと、途中飛ばしましたけども、どうですかね、これね、かなり厳しい言い方ですね。厳しい言い方だけど、そうやな。八重山とか沖縄に泣き歌っていうのがありましたね。人の死を嘆く歌ですね。まあその激しさのことを言ってるのかもしれないし、あるいはそもそもそのある歌に込められてるね、切実さね。それがやっぱりその三線でこうチラチラと機嫌よくなってしまうことへの違和感、を言おうとしてるのかもしれない。まあ難しい。他にもね、こういうこと言ってますね。私は打楽器は伴奏として本質的だと思う。それは人間の生態と全く対照的だからだろう。反対物は互いに犯すことなく、かえって引き締め合い強調し合うからだ。 沿わないものが、まあ岡本太郎の言葉を使えばね、互いに犯すことなくかえって引き締め合い協調し合うという時にそれが音声ありますということになる。まあそういうややこしいことを考えてました。でも今八重山にいて、まあ、石垣にいて、あの歌と三線ってのはもうほとんど切り離せないものになってます。それがじゃあそのなんていうのかな、そのどういう形でね音声になるような